今日の御言葉は申命記の22章5節から12節までです。申命記22章5節から12節。女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者をあなたの神主は忌み嫌われる。たまたまあなたが道で木の上または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵が入っていて、母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。それはあなたが幸せになり長く生きるためである。新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。万一誰かがそこから落ちても、あなたの家は血の罪を負うことがないために。ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種、ブドウ畑の収穫が皆汚れたものとならないために。牛とロバウトを組にして耕してはならない。羊毛と淡い糸を混ぜて織った着物を着てはならない。身にまとう着物の四隅に房を作らなければならない。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたが命の主であり、あなたは地の植物をまた全生物をすべてそれぞれの種類に従って生かしてくださいました。またこの天と地を、光と闇を、空と海を、あなたは区別されました。そしてその創造の御業の秩序の上に私たちは成り立っており、そしてあなたがその区別をされ、種類に従って生き物を作られた、その時あなたは甚だ良いと言われました。どうかしよう、私たちはあなたの創造の御業をよく覚え、あなたが作られた命を重んじ、それを敬い、命を大切に私たちも育むこと、またそれぞれの種類に従って、あなたの作られた秩序に従って歩むべきことを今日教えてください。この語るしもべの唇を今清め整えてください。またこれを聞く一人一人が、あなたの御言葉の命の尊さをよく思い、あなたを恐れ敬う心を持って主よ、このパスタという人間ではなく、あなたを見て、あなたに聞いて、そしてあなたからの命を存分にいただくこの生徒たち一同でありますように、これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所はですね、いくつかの細則が、分かれて何種類かの、決まり事が、記されているんですけども、まず5節の方では、女は男の衣装を身につけてはならない、また男は女の着物を着てはならない、これらのことは、主が忌み嫌うことであるか、ということが記されております。実際神様はですね、男は男として、また女は女として作られました。それで男が女の格好をしたり、また女が男の格好をしたりすることは、それは神様が創造された そのそれぞれの目的に対するチャレンジであり反逆であるわけですね。ですからそのようなことは主は忌み嫌われることであること、ここで主ははっきりと示しております。まあ、今の日本のメディアとか見ますに本当に、ね、男が女の格好をしたりとそういったことをよく目にしますけれども、それは主の忌み嫌われることであることはここではっきりと述べておくべきです。だから彼らを好きにさせていること、それはやがて大きな神様の怒りをもたらすことになるものです。また6節と7節の方では母鳥とヒナが巣の中で同時に見つけた場合ですね、まあ、ヒナか卵の場合ですね、そういった場合は母鳥とヒナとまとめて一緒に取ってはならないと、もし取るとすれば母鳥は必ず去らせてから母鳥が見ている目の前で子供や卵を奪ったり、あるいは両方まとめて奪ったりすることはないようにしなさい。そのように、ね、もし母鳥を去らせるのであれば、それはあなたが幸せになり長く生きるためである。もしこのようにするのであれば、幸せになり長く生きることができます。というのはですね、命を主は大切にされるからです。そして人がもし命を大切するという心があるのであれば、その人は、確かに命に愛されて長く生きることができるからです。母親が子供を養っていること、育てていること、母親が目の前で子供が取られたらどんなに、ね、悲しい思いをするでしょうか。神様はそのように命の育み、命を養い育てるということに対してそれを冒涜してはならないということをここから知ることができます。ですから命を愛することを、愛する人は命の側から愛されて長く生きることができます。でも命の育みを軽んじ冷たくあしらって、欲心を起こして、母鳥と子供をひな鳥が、ね、両方同時に手に入った、これでお金儲けができるとか、そういうですね、欲心でもってむしろ命を軽んじるのであれば、逆に命の側から、嫌われてしまうわけですね。ですから私たちも命をことさら大切にして愛さなくてはならないわけです。そうするならば、その人は幸せになります。また8節の方では、新しい家を建てるならば屋上に手すりをつけなければならない。もしですね、それで屋上に手すりをつけないまんま、その屋上から誰かが落ちて死ぬことがあるようでしたら、その手すりをつけなかった人の責任になってしまいます。ですからここでも、ね、命を大切にしなさいということが示されております。もし何か確かに屋上に手すりをつけなければ、つけるつけないは、その人の自由かもしれないんですけども、でも万が一ということもやはりあるわけですね。当時のイスラエルの方では屋上は本当にいろんなことに用いられました。使徒行伝の方を見ましても、ペテロは屋上で祈りました。ダニエルも、上の部屋の方で祈りました。また、屋上はカリオの祭りでは、そこでカリオを作ることもあります。またバテシェバも、屋上で水を浴びをしておりましたね。屋上は結構いろんなことに用いられるところで、ですから手すりをですねかけていないと誤って人が落ちるということもまたあり得るわけですから、ですからその命を大切にするため、人はいくら注意していても、うっかりということがあるわけです。ですからそのうっかりを防ぐために手すりをつけなさい、ということがここで命じられております。また、9節から11節までのところ、ここですね、異なる命を掛け合わせたり、また、同じ区引きにつないだり、 そういうことをしてはならない言われております。旧説を見ますと、ね、ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。2種類の種を、まくと、ね、そのブドウの収穫がみんな汚れたものとならない、ならないため、書いてあります。ですから2種類の命を、掛け合わせてその同じ畑にまくこと、それは、なんか汚れになってしまうわけですね。畑、それはよく例え話では人を意味しておりました。種、いろいろな種があります。一人の人に、ね、ある種と別の命の種を、2つをまいて、したら、汚れてしまうんですね。人は2人の主人に仕えることができません。一方を重んじ別の方を軽んじたりするからです。ですから人は、神とまた富とに両方同時に使えることができない。その御言葉を思い出します。とにかくこの2つの別の命、それを1つにしてはならないんですね。十節の方では牛とロバを組にして耕してはならない。組木を共にして別の命を共にしてはならないんですね。人は結婚するとき、夫と妻と、二人は一人となるわけですけども、もし、一方が、イエス様の命ではなく、なんか世の命、サタンの命につながるもので、もう一方がイエス様の命につながるもので、でしたら、その結婚生活はですね、とても悲惨なものになってしまうわけです。ですから、二つの異なった命を、一つにする。これは、ちょっと悲劇なことを生み出してしまうわけですね。冒頭でお読みしましたが、第2コリントの6章なんですけども、そこでもですね、第2コリント6章14節からのところでは、不信者と釣り合わぬ組木を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。書いてあります。ですから、ことさらですね、神様はこのような区別をされました。人はですね、なんかやたらと、混ぜこぜにしたがるものですけど、しかし神様ははっきりと区別をされる神様です。白黒はっきりさせられるのが神様です。人は何かと、グレーゾーンを、持ちたがります、罪を犯してなおかつ神様に仕える、そういうことが、あってもいいんじゃないかと人は思うんですけども、でも神様は、創造の初めから、区別をされましたね。光と闇をまず区別されました。大空と海と区別されました。そしてですね、いろいろな種類の産物を作られました。ですから異なった2種類の種を掛け合わせたり、また、牛とロバを一組にさせたり、こっちの種とあっちの種を、結合させて、とか、そういったことを、生物学では、なされてるんですけども、でも本来神様は、いろいろな種類を持って被造物を作られました。そして区別をされました。海の生き物、空の生き物、地の生き物が区別されました。創世記の一章の24節と25節のところに見ますとですね、その、地上の、地に、乾いたところに生き物を作られたところがあるんですけど、そこに、種類に従ってという言葉が何度も使われております。創世記1章24節から、ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。 神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされた。ね、何度も種類に従ってありますね。ですから神様は確率的な、なんか均等な、そういうものをではなく、むしろ種類を本当に多種多様に作られるんですね。人間の側が何か、ね、いっぱい種類があるよりもちょっと、不細工な種類は絶滅させて、ね、役に立たない種類は絶滅させて、ね、役に立つあっちとこっちの種類を交配させて結合させて、それだけを、栄えさせる、ね、人間はなんかそういうのを効率化と呼ぶんですけど、でも命は効率化できるものではないんです。神様が創造の始めから作られたことは種類に従って、ね、埋めよ増えよ地に満ちよです。神様は命を尊いものとされました。植物についても、創世記上の11節からのところで、地は植物、種を生じる草、種類に従って、ここでも何度も種類に従ってと植物を作られました。種類がたくさんあるからこそ美しいんです、ここにある花も、いろんな種類があるからこそ、こんなに美しいんですね。でももしこの高難の花がただ一種類だけだとしたら、ちょっと全然美しくないですね。なんかとてもビビッドで大きな目立つ花ばかりがだんだんだんって、それはわびさびもなく美しくないですね。種類があるからこそ美しいんです。大きな花、ちっちゃい花、ほんのちっぽけな花もまたありますね。それがそれぞれの味、それぞれの色を出しているからこそ美しいんです。だから神様よしとされたわけです。神様は種類を大切にされます。教会にもいろんな種類の人がおりますね。教会の中から、弱い人とか、なんか、そういう人を排除して、そういうことではないんです。むしろ弱い人こそことさら周りの人々に、フォローされて、それで引き立つわけですね。格好の悪いところが格好の良いところによって、フォローされて、そして体全体がですね、キリストの体として整われていくわけです。だから、今日の箇所を、見ますと、まず男は女の衣装を着てはならない、女は男の衣装を着てはならない、要するに主神様が創造されたその命の通りに、区別がなされて、そしてその種類はその種類としてしっかりと生きなさいということはここからわかります。また、6節7節のところでは母鳥と、ヒナについて本当に命を大切にしなさいということですね。また8節のところでも屋上に手すりをつけなさい、ここでも命を大切にするべきことが示されており、そして区別をつけなさいと、死と命の区別、そして神様は命を大切にされる主ですから、死に人々が誤って落ちらないように手すりというその防護壁、区別を、城壁をつけるように命じております。また9、10、11節の方では、2つの種類の異なったものを掛け合わせたり、また、組にして、組木を共にしたりしてはならない。ここでも本当に神様は種別を大切にされているということがわかります。このように神の民はですね、まず主が創造されたものをそのままその通り、受けなさいということ、また主が区別されたように種別を種類に従って、その種類、それをバラエティを大切にしなさい、そういうふうに言われているわけですね。で最後の12節のところ、身にまとう着物の四隅に房を作らなければならないと書いてあります。このことはですね、すでに民数記の方で学びました。この衣の房は一体どういうことか、着物の四隅に房を作る、 それはどういうことを意味しているのか。民数記の15章の37節以降のところに書いてあります。結構この衣の房にの四隅に、着物の四隅に房をつく、このこと結構大事なんですね。民数記の15章の37節から、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うためみだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主である。アーメン。要するに、着物の裾の四隅に房を作ること、それは要するに自分が神の民であるということのリマインダーですね。その衣の房の四隅に青い紐をつけることによって、それを見るために主の全ての命令を思い起こすためです。自分は神に所属する民である、その印ですね。その房の青い紐を見るたびに主の命令を思い起こし、またみだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするためです。もし皆さんがですね、神の民であることを、それを軽んじて自分の心、自分の目に従って歩むとするならば、みだらなことになってしまいます。その身を滅ぼしてしまいます。だからそれをすることがないようにって39節に書いてありますね。そうして主の命令をすべて思い起こして、神様の聖なるものとされるためですから、衣の四隅に房を作る、これは神のためにとって自分が神に所属するものだということをいつも思い起こすためのものです。現代日本では、衣に房を作る、そういうことは、しないんですけども、でも皆さんがですね、自分は神の民であるということをいつも、思い起こすべきです。もし皆さんが忘れがちであるのであれば、何かしらの工夫をするべきですね。壁に御言葉を貼るのも良いでしょう。とにかく御言葉をですね、いつも忘れないように、日々、礼拝をするために、この教会では毎朝蒼天礼拝が行われておりますし、また昼も、また夕方にも、礼拝が行われております。その礼拝に参加するもいいでしょう。インターネットで、その動画の配信、それを定期的に、見るのもいいでしょう。とにかく私たちがですね、神の民であるということ、また御言葉をしっかりと、忘れずに思い起こし、主の命令が何であるのか、それをしっかりと知ること、それをしていくのであれば、皆さんも神の民としてますます栄え、幸いと祝福を得ていきます。神様は命を大切にされる主です。そして区別をされる主です。神様が創造の初めから、種類ごとに命を大切にされました。だから私たちもそれを大切にするべきです。どうか皆さんはこの主の命の言葉を大切にして、そして主からも、また命からも大切にされる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは命の主です。命を作られました。 種別ごとに種類に従っていろいろな命たちを作られました。そして人は何かと命を単一化したり規格化したり、そういうふうに弱いものを虐げたり、役に立たないと勝手に判断してそれを潰したり、そういうことを人はしてしまいますが、しかしあなたはそれを禁じられました。どうか私たちは与えられている命に従ってしっかりと歩むように、男は男らしく、女は女らしく、また種類がしっかりとあなたが作られた通りにそれを移すことなく、また命を大切にすること、母が子を養い育てるということについてそれを犯してはならぬこと、主よ、どうか私たちはこれらのことを覚えて神の民であることを忘れることなく日々新たにされていきますように。どうか私たちの日々の歩みをあなたを中心とし、あなたを思い起こしつつ歩むことができますように、イエスよ、どうかお守りください。生徒たちはますます聖なるものとされていきますように、ますます汚れを取り除いて神の民として歩んでいく生徒たちでありますように。今日いただいた御言葉の命に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。